us.
メッセージの前に、一言自己紹介をさせていただきたいと思います。私は大学で薬学を勉強している間に、宣教師になるようにと神様に導かれました。卒業後、短期宣教師として1984年に約30年前にアメリカから初めて日本に来ました。最初にオリエンテーションと日本語の勉強のために東久留米に来て CAJ の寮に泊まりました。その後埼玉県の浦和市にある教会で1年半働きました。帰国してから結婚し、進学校で勉強してから1992年に日本に長期宣教師として日本に戻りました。最初の9年間は札幌市で働き、そして2003年に関東地方に来ました。今まで開拓伝道したり短期宣教プログラムを指導したりしました。そして今は OMF のリーダーとして関東地方と東北地方の働きを担当しています。久留米キリスト教会の皆さんが、これまで数年間にわたって OMF のマーシャル宣教師家族を歓迎してくださってきたことを感謝いたします。そして今年の9月からウォン・ユーキョン・トモミ宣教師家族もこの教会で奉仕をさせていただきありがとうございます。さらに私と妻はこの1年間、森本先生ご夫婦をはじめ皆さんと一緒に礼拝を守り、交わりができる特権を心から感謝いたします。これからも OMF が久留米キリスト教会といろいろな面で協力し会えたら嬉しく思います。ではヨハネ15章からお話したいと思います。今日のキーポイントは、今日のメッセージのキーポイントは、イエスにとどまっている人は霊的な実を結び、イエスの弟子となることによって父なる神様に栄光を与えます。今日のメッセージでイエスの弟子であるということを一つの特徴について話したいと思います。新約聖書には弟子であることを強調しています。イエス・キリストを信じている私たちは弟子になるためにイエスに招かれているからです。というのはイエスに従っていてイエスのようになることです。聖書の最も大事な内容は人々とイエスとの関係についての教えです。どこの国籍があっても、どこの教会に出席しても、どんな仕事をしても、どのような人間関係を持っても、イエス様との関係は信仰生活の中心なのです。今日のメッセージでこの聖書箇所から話す理由は、この箇所の5節に、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです、という素晴らしい約束があるからです。まず、私を離れてはあなた方は何もすることができないからですというイエス様のメッセージの部分を考えてみましょう。それは根本的に言うと、イエス様を離れては 弟子として信仰生活を過ごすことができないということです。どうしてかと言いますと、クリスチャン生活、また信仰生活はイエス・キリストにある生活です。それは一番大切です。クリスチャン生活は、信仰生活はイエス・キリストにある生活です。信仰生活ができる力はイエス・キリストにあるからです。ブドウの木の命は枝じゃなくて幹にあるように信仰生活を過ごす力は私たちにじゃなくてイエス・キリストにあるのです。枝がブドウの木につながっていなければ枝だけで手は実を結ぶことができません。同じように私たちはイエスにつながっていなければ信仰生活ができないのです。しかしとても良い知らせは、神様の御恵みによってイエスに従い、イエスにとどまってイエスにつながることができるのです。最初に信仰を持ってイエスを信じ、自分の救い主を受け入れて自分の主として認めなければなりませんね。そしてイエスと一緒に時間を過ごして、すなわち御言葉を読み、よく黙想することによってイエスの声を聞き、それに従おうとすることです。祈りを持ってイエスに直接話して、イエスが近くにおられ、私と一緒に毎日歩んでくださる友達として認めれれば、イエスと親しい関係を持つと確信しています。今日のメッセージではイエスの約束の前半を強調したいと思います。それは、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。この箇所でイエスはブドウの木を例として使って、私にとどまりなさいという意味を説明されています。実を結ぶために、すなわちブドウの木の枝であることを表すために、枝はブドウの木につながっているしかありません。枝はブドウの木から離れると、枝を通してブドウの幹からの命が流れないので、枝は枯れて実を結ぶことができません。以前に私は埼玉県の飯能市にあるハイキングの山にハイキングに行ってきました。ハイキングしながらみかんの木と柿の木を見ました。ちょうどこの季節でした。それぞれの枝に実がついていたので、すぐに、あ、それはみかんの木だ、あれは柿の木だと分かりました。私は植物の種類に詳しくないので、枝に実がついていなければ何の木であるか分からないはずです。この話は簡単すぎるのですが、事実は果物の木しか果物の実を結ぶことができません。みかんの木しかみかんの実を結べない、リンゴの木しかリンゴの実を結べないのです。この箇所ではイエスがご自分の弟子は誰であるか知ることができると教えられておられます。本当の弟子は イエスにとどまって霊的な実を結ぶ人なのです。弟子は誰であるのか分かるために、どのぐらい教会の集会に出席するか、どのぐらい献金をするか、どのぐらい聖書の内容を理解するかということではないのです。霊的な実を結んでいるかどうか、そのことによって判断できると聖書に書いてあります。ですから霊的な実、または御霊の実はどういうことか知りたいですよね。聖書の中、たくさんの箇所では御霊の実について学ぶことができますが、一つはガラテヤ人への手紙5章で使徒パウロはとてもいい要約を与えます。ガラテヤ5章19節から20節までお読みします。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、意図通り、意気通り、好発信、分裂、分派、妬み、酩酊、悠長、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものをこのようなものを禁じる立法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。この箇所の22節と23節によると、9つの御霊の実を学びます。繰り返します。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、この御霊の実について誤解しないように説明したいと思います。イエスの弟子がそれぞれの御霊の実をいつも 100% 完全に結ぶことは無理です。例えばよく成長したみかんの木は、未熟のみかんの木よりみかんの実を結ぶはずです。同じようにイエスの弟子として長く過ごしてきた人は、つい最近イエスを信じた人より御霊の実を結ぶはずです。それでもやはりこの地上で過ごしている間、誰も完全に実を結ぶものになりません。天国へ行くとキリストのありのままの姿を見るので、私たちはキリストに似たものとなると聖書に書いてあります。これは私たちの大きな希望なのです。ガラテヤ5章の霊的な実、書いてある御霊の実のそのリストを見ると、私は困ります。 はい、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、それぞれすべては私の能力より高くて不可能だと思います。私はそんな御霊の実を結ぶことは全くできないと思ってしまいます。みかんの木の枝をまた考えてみましょう。ある枝が木から切り取られたことを想像してください。その木の持ち主は切り取られた枝から実が結ばれる期待は無理ですね。枝は実を結ぶために木につながっているしかありません。御霊の実のリストをもう一度見て、自分の力でそんな霊的な実を結べないというのは、確かにそれは正しいです。しかし、それは不可能だと言えば、それは誤りだと思います。なぜかと言いますと、イエスは人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びますと約束されたからです。まとめますと、イエス・キリストの本当の弟子をどのように区別できるでしょうか。皆さん分かりますね。今日の聖書箇所では、イエス様が教えてくださいます。本当の弟子は、霊的な御霊の実を結んでいる人なのです。そしてイエス様は、マタイによる福音書、またこのことについて教えられています。マタイの福音書7章15節から20節お読みします。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて木に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。キリスト教会において、ある人は本当の弟子かどうか判断できるために、その人が日常生活において霊的な実を結んでいるかどうか見なければならないと聖書に書いてあります。例えばその人の生活が喜びと寛容と知性を表しているでしょうか。または短期と争いと利己心でしょうか。同じように私たち自身をも吟味しなければなりません。私の生活において霊的な実を結んでいるかどうか、私はイエスにとどまっているなら つながっているなら、霊的な愛を結ぶとイエスが約束されました。自分自身を吟味してから、なかなか身を結んでいないと認めるなら、いや、これから以前より頑張らなきゃいけないという反応は無駄ですよね。それより変えて、またイエス・キリストにある永遠の命のもとにつなげなければなりません。イエスの力に頼って、イエスと時間を過ごすことによって、イエスにとどまることができます。今日の箇所の8節によると、そうすれば、イエス・キリストの父なる神様は栄光をお受けになるのです。音として皆さんに2つの質問を考えていただきたいと思います。一つは、イエスにとどまるためにお互いに他のクリスチャンの助けが必要だと思います。私たちは具体的にどのように助け合うことができるでしょうか。もう一つは、これから1週間イエスにつながるために、またイエスと親しく過ごせるために、日常生活において何か変えられることがあるでしょうか。一言お祈りしましょう。愛する天の父様、私たちの救い主イエス・キリストをこのように送ってくださったことを感謝いたします。私たちは弟子になるように、イエス様にとどまるために、私たちを助け導いてください。これからこの1週間に、日常生活にイエス様と親しく、さらに親しくなるように助け導いてください。私たちは弱いものです。私たちの魂を強くください、強めてください。信仰を持って、感謝も持って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。